どうもこんにちは、田中です。 QOL お金の学校オンライン、第3回目のコンテンツということで、今回もね撮っていこうと思うんですけど、これまでは第1回第2回ではね、基本的なお金の原理原則、価値とかね、そういった話をしたんですが、今日はねちょっとだけ具体的なお金の話、守る力ですね、お金を守る力のベーシックということで話をしようと思うんですが、ここがですね、結構というかかなり大事なポイントです。まあ、できてる人はできてると思うんですよ。今日する話っていうのは、そういうフレームがあると、そういうところを見ていくフレームがある、しっかり、管理するフレームがあるっていう人は、いらっしゃると思うんですけど、ここが全くできてないっていう人はできてないはずなんですよね。そして、結構多いと思うんですよ。なので、このお金を守る力、守る技術、のベーシック、基本的な部分のフレームを作り直すっていうことを目的に、今回は話をしていこうと思います。お金を守る力、お金を守る技術のベーシックです。で、そもそもですよ、お金を守るっていうのはどういうことだと思いますか？お金を守る。で、今までこのお金に関するまあセミナーだったりセッション的なこと、っていうのは様々なところでまあ大事な QOL スキルなので、してきたんですが、このお金を守るっていうのは、どういうことだと思いますかっていう問いを投げかけた時に、まあ一番多い回答が、お金を使わない、不必要にお金を使わないとか、お金を貯めていくことっていう回答が多いんですが、あなたねどう思いますか？お金を守るっていうのはどういうことでしょうか？僕が、お伝えしたい、ここで言うところの、まあ僕が言うところのね、僕が教わったお金を守る力っていうのは、お金を守るっていうのはお金を貯めるとかお金を使わないっていうことではないんですよね。うん、そういうことではないんです。本質的にはというのも、まあ、お金を使わないのであれば貯めるだけでね、使わないんであればお金ってそもそも必要ないですよね。お金の意味がないんですよね。貯めるだけで使わないなら必要ないじゃないですか。うん、いや、あの精神衛生上、心とか感情に余裕を持つっていう意味では、お金を貯める、貯まってるお金があるっていうのはもちろん意味があるかもしれないけど、お金っていうのはまあこれはよく言われる話だけど、あくまでやっぱり道具なんですよね。欲しい感情を手に入れるためにある、得たい結果を実現して、そして感じたい感情を感じるためのツールなんです、お金っていうのは。うん、なのでこの、講座、ここで言うところのお金を守るっていうのは、ここもポイントですよ。必要なところに使うべきところに使えるだけのお金を使える状態を作ろうよっていうことなんですよ。それがお金を守るっていうことなんです。自分が使うべきところに使えるだけのお金を使える状態にしておくこと、うん、これが守るっていうことです。つまりね、言い方を変えれば、使うべきじゃないところにお金を使わない技術っていうふうにも言えるんですよ。本来使うべきじゃないところ、自分が作りたい人生だったり体現したい現実だったり、うん、それを考えた時に使うべきじゃないところにお金を使わない技術なんです、お金を守る力っていうのは。うん、使うべきじゃないところにお金を使ってしまうから、本来使うべきところに使えるだけのお金がないっていう状況になってしまうわけですよ、現実的に。うん、でこれはね、あの事実なのではっきり言いますけど、お金っていうのは稼ぐよりも、使わないっていうことの方がもうこれは何倍も難しいです。稼ぐよりも使わない方が難しいです。うん、お金があって、そのあるお金を使わないっていうのはね、これ本当に難しい。そこには技術がいるんですよ。使っちゃうんです。これはもうね、法則に近い技術というか事実です。うん、でまあね、パーキンソンの法則っていうこの法則を、この QOL スキルを話すときに、まあ、時間のところとかでね、僕はよく持ち出すんですけど、これは時間と同じで、この法則、パーキンソンの法則がものの見事にはまるんですよ。戦略がないと、技術がないと。つまり あればあるだけ使ってしまうんです。僕ら人間っていうのは。技術がないと、知識がないと。そういうものなんです。で、お金っていうのはその影響というか、もろにそこにはまってしまうんですよ。繰り返すけど、そこに戦略とか知識とか技術がないと。うん。だから、お金を稼ぐとか、お金を作れるようになる前に、お金を守る技術っていうのをスキル化する必要があると僕は強く思ってます。これね、もしかしたらピンとこない人も結構多いかもしれないです。事実、僕は、自分がね、もう一通り経験したからこそ、今はね、声を大にしてはっきりとこのお金を守る力っていうのがまず大事なんだって、この重要性を言えるんだけど、20代の頃なんかもう完全に分かってなかったし、で、起業してもしばらくは守る力がないがゆえにね、せっかく稼いでも、稼ぐ金額は大きくなったとしても、お金の安定だったり、お金の余裕っていうのを作ることはできなかったです。うん。できなかった。稼いだ分だけ、漏れていくから、使うべきじゃないところに使ってしまって、本来使うべきところに使うだけのお金を残すことができなかったんですね。僕の場合は。うん。だからこれはまだお金を稼いでない状況の人であればあるほど有利というか、余計な回り道をする必要がなくなるんで、だからこれね、本当に最初にすごく大事なところ、うん、で、この技術がないとどんなにお金を稼ぐことができたとしても、もうこれ必ずと言っていいほどその稼いだお金っていうのはちゃんとなくなるんですよ。なくなるんです。知識とか技術とか戦略がないとね、うん、だけどです、ここがまた厄介なんだけど、中途半端に稼ぐ力がある人なんかも、中途半端じゃなくても大きくてもいいんだけど、稼ぐ力がある人になればなるほど、また稼げばいいみたいな、また稼げるっていう思考になりがちで、その根本的な問題が解決されないんですよね。もう以前の僕は完全にそうでした。うん。とはいえですよ、理屈的にはこのお金を守る力、お金を守る技術っていうのは、決して難しいものではないんですよね。というか、極めてシンプルなんです。なので今回ね、少しずつこの技術を上げていくために、そのベーシックな部分を見ていきましょう。で、まあ早速なんですが、お金を守る技術を身につけるためのポイントです。大事なポイントです。いきますよ。ものすごくシンプルなんだけど、これ肝なんですね。うん。自分のお金の使い方を捕まえようっていう話なんですけど、この自分のお金の使い方を捕まえるっていうのが最初のステップになります。具体的には、何に、なんで、いくらお金を使ってるのかっていうのを知るっていうことです。これが本当にね、本当にめちゃめちゃ重要なポイントになります。何に、なぜ、いくらお金を使ってるのかを知るっていうことですっていう話をしたらね、そんなことですかみたいな顔をされることが、これ結構多いんですよね。うん、多いんです。だけどですよ、だけどこれね、しっかりお金を管理してるとか、お金をマネジメントできてるっていう一部の人を除いて、多くの人がこれね、分かってないポイントだったりします。うん、多くの人は自分が何に、なんで、いくら使ってるのかっていうのをね、知らないんです。うん。知らないし、お金を守れない人、お金が残らない、お金に困り続ける人っていうのは、ここが極めて曖昧だっていう特徴があるんですよ。何に、なんで、いくらお金を使ってるのかっていうのが曖昧。うん。で、特にですよ。特に、なんでっていう、その、なぜっていう部分。ここが曖昧だっていう特徴があります。うん。で、これはお金に翻弄される人生を送ってしまう人の大きな特徴の、まあ一つですね。うん。何に、なんで、いくら使ってるのか。なんでっていう部分が特に分かってない。うん。で、基本的にお金に困ってしまう人っていうのは、使うべきじゃないところ、自分がね、お金を使うべきじゃないところを明確にして、そして使うべきじゃないところにはお金を使わないっていうね、これ言葉にしたらすごく当たり前に聞こえるかもしれない、このあまりにも当然的なことが正しくやれてないんですよ。うん、やれてない。 使うべきじゃないところを明確にして、そしてそこには使わないっていう、すごく当たり前に聞こえることができてないんです。故に本来であれば使うべきところ、自分の人生、自分が作りたい未来とかね、そういうことを考えたときに、本来であれば使うべきところにもうお金を使えないっていうことにつながるんですよ。使うべきじゃないところに使ってるから、うん、で使うべきところに使えないから、その結果経済的な現実っていうのが思うように前進しないっていうことにつながってしまいがちです、うん、大事なポイントなので繰り返しますけど、自分の支出を知る、自分のお金の使い道、お金のアウトプットの事実を知る、これはねものすごく大事なことです、うん、超重要なセルフナレッジです。これはセルフナレッジで、このセルフナレッジっていうのも、まあ、QOL スキルを話す上ですごく大事なねファクターとしてよく出てくるものですけど、まあセルフナレッジの法則ありますよね。自分のことをどれだけ知ってるのかっていうレベルと現実のレベルは一致するっていう法則が、まあ、あるんですけど、これはお金に関してもダイレクトに当てはまります。だからまずはここからなんです。自分のお金の使い道、自分のお金の使い方の事実を捕まえましょう。何に、なんで、いくらお金を使ってるのかを知るっていうことです。で、この方法はもうね、記録を取るっていうこと以外、ないです、最初は、方法が。うん。面白くないかもしれないけど、ここが本当に大事な一歩。家計簿をつけてるっていう人ね、結構いるかもしれないですけど、家計簿っていう言い方はあれだけど、お金のその、そういうチェックシートというか、うん、記録を取ってるっていう人は少なくないかもしれないけど、だけどそれって何にいくら使ってるのかっていうのを記録してるっていうことがほとんどのはずなんですよ。なんでっていう部分を明確に、してる、そこをしっかり把握してるっていう人は少ないんじゃないかっていうふうに思います。例えばですよ、今日の昼飯、コンビニで弁当を買った、弁当をコンビニで買うためにお金を使ったっていう、その支出を見てみてもですよ、何には、まあ、弁当ですよね、コンビニ弁当、いくらっていうのは、まあ、弁当代の500円だったとして、うん、そこは認識してるとしても、なぜっていう要素は結構人によるはずなんですよ。その時によるはずなんです。例えば時間の節約として、本来であればコンビニ弁当は買わないんだけど、仕事が押してて時間の節約としてコンビニ弁当に500円のお金を使ったっていう理由かもしれないし、理由っていうのは様々なはずなんですよ。でこれがね、今のこのコンビニ弁当っていうのは例が良かったかどうかわからないけど、様々な、お金の使い道で理由によってね変わってくるんですよ、うん、理由を知らないと、その後の手立てが打てなかったりするんですよ。何に何で、いくらお金を使ってるのかっていうのを正しく知る、これものすごく大事で、その自分が何に何でいくらお金を使ってるのかっていうのを知ることができれば、それを分析してそれでいいのかどうか、あるいはどこをどういうふうに改善していく必要があるのかみたいなことを、もう建設的に分析をして、プランニングというか手立てを打てるようになるんです。つまり前に進めるわけですよ。だけどほとんどの場合ね、ここをすっ飛ばして自分のお金の使い道の現実っていうのを、事実っていうのを知らずして、ここのセルフナレッジっていうのを上げずして、お金を稼ぐとか増やすとか、そういう方向にばっかり目を向けてしまいがちなんですよね、うん、だけど僕らはね、ここをしっかりと、捕まえましょう。今日からね1週間、これは最低2ヶ月ぐらいやってほしいところではあるんですけど、うん、やってほしいんですけど、まずは今日から1週間細かく自分のお金の使い道を追ってみましょう。まあ、これはね、ミッションのコンテンツでも話しますけど、ミッションの一つにもなります、うん、しっかり事実を捕まえていく。でね、これですね、その事実をしっかりログを取ってそれを分析すると分かるんですよ。いろんなことが分かるんです。で、僕は初めてこれをやった時ね、もう忘れもしないんですけど、もうね、愕然としたんですよ。驚愕したわけです。うん。記録を見て、自分のお金の使い道、うん、記録を取って、その事実を見て、もうびっくりしました。正直言って。 自分のことなのに。というのも、僕がのお金の使い方、使い道っていうのは、僕が作りたい未来、望んでる人生に寄与しないものに大部分のお金を使ってしまってるっていうことを知るわけですよ。その記録を見てね、初めて、びっくりしました。なんとなくね、散財してるなというか無駄遣いしてしまったなみたいな感覚はあるんだけど、あったんだけど、ここまで本当に自分が作りたい未来に寄与してないものにほとんどのお金というか、ここまでお金を使ってんのかっていうのを知った時にもう愕然としました。いや、そりゃお金残んないよねっていうことに初めて気がつきました。ここを知るってのはものすごく大事だし、そしてこれはね、お金を稼ぐ力とか収入が高い人、お金を稼ぐ力が強いほどそうなる傾向にあります。実際年収は高いんだけど現実的にはお金に余裕がない人っていうのはね、驚くくらいに多いです。それがまあ実情というか現実です。都心部、東京とかね、東京のまあ都心部、で、高収入の、まあ大企業とかねにお勤めの、まあいわゆるエリートサラリーマンの人とか個人事業主とか、まあ起業したね社長とか、収入は高いんだけど、だけどそのお金の使い道が、お金を守る力がないがゆえに、収入は高いんだけど見栄とかね、本来使うべきところじゃないところにお金、大部分のお金を使ってしまっていて、生活が全然余裕がないっていう人はね、これ本当に多いです。一見周りから見たらね、いいところに住んで、いいものを持って、いい暮らしをしてるように見えるんだけど、その実お金に困ってるというか余裕がないっていう人はね、これ本当に多いし、そうなると QOL はもう低いですよね。余裕がないから、かなりそういう人は多いですし、僕自身もそうでした。で、結構ね、お金の管理、しっかりやってますっていう人、いらっしゃると思うんですよ。この、今回の、お金の学校とかお金を正しく学びましょうっていうことに反応してくれてる人っていうのは、圧倒的にこれまで そういう意識がなさすぎてどうにかしなきゃいけないっていう、もう自覚がある人か、お金に対する意識が高くてもっと学びたいって思う人、そのどちらかだと思うんですよ。だから、もうお金っていうのはしっかり自分の支出は管理してますっていう人は少なくないかもしれないです。実際僕のメルマガの読者さんって自分の人生に対する意識がやっぱり一般的な人よりも、これいい悪いとかじゃなくて一般的な人よりも高い人が圧倒的に多いので、じゃないとまあ QOL スキルとかね、そういうものに自らコストを割いて、時間とか時間労力お金そういうものを割いて学ぶってことをしませんしね。だけどそれでもですよ、ここをまずしっかり明確化するっていうことから改めて始めるっていうことはものすごく大事なポイントだと僕は思ってます。ここが分かってないとこの先のね、お金のルールだったり、いろんな知識戦略そういうものを身につけたとしても知ったとしてもね、結局は自分のお金の使い方の特徴だったり、自分のお金の、使い道の現実を知らないから、穴が開いたバケツに水を入れ続けるような状態になってしまうんですよ。で、正直ね、僕は、資産家の師匠から、お金に関するレクチャーを受けた時にね、受け始めた時に最初にこの話を聞いた時、正直ね、ものすごく恥ずかしい話ですけど、ちょっとがっかりしたんですよ。もう数百億の資産家ですから、なんかすごいね、聞いたことがないような、もう目から鱗みたいな話をやっぱ期待したんでしょうね。恥ずかしながらね、マインド的に良くなかったと思います。守る力の重要性で、まずは自分のお金の使い方、使い道の現実を知りなさいっていう話を聞いた時に、いやそんなことかみたいな一瞬ね思ったんです。一瞬だけどです、数百億っていう資産を築いてる人が真剣に、本当に真剣に教えてくれたんで、真剣にここがまず一番大事なんだって言ってるわけだし、僕がこれまでね、全く意識してなかった部分だったから、ここを、しっかり意識することにして、意識しようと思って、で、意識して、ちゃんと自分の現実っていうのを見ていったらね、自分自身がどれだけやばい状況なのかっていうのを知ることができました。驚きました。だからまずはね、ここです。 ということで、今回のね、第3回目のコンテンツを通して、まずは自分のお金の使い道、自分のお金の使い方の現実っていうのを捕まえましょう。で、これはできてる人からすればね、面白くないかもしれないけど、必ず、しっかり改めてやってほしいし、これをできてない人の方が圧倒的に多いはずなんですよ。うん。で、ここを外すわけにはいかないので、今後考えたときにね。だから、今回第3回目、お金を守る技術のベーシックとして、今回のお話をさせていただきました。ということで、今回のね、第3回目のコンテンツはこの辺で終わりにしますけど、今回のミッション、もうものすごく大事なので、ぜひ、まあ、ちょっとね、自分のこれまでのお金の使い方を知るとか、今後のね、毎回使ってるその使い道をログを残していくっていうのは、やってなかった人からしたらね、ちょっと煩わしかったりとか、あるいは目を背けたくなるとかね、そういうこともあるかもしれないけど、だけど楽しみながら、やっていきましょう。確実に、自分自身にね、アップデートがかかっていくので。ということで、今回のコンテンツはこれで終わりにします。ありがとうございました。